こんばんは。
オープン礼拝にようこそお越しくださいました。もうちょっと、はい、ということで今日はなんとオープン礼拝、今日はなんとオープン礼拝ですという感じなんですけれども、なんか最近思ってたのが、結構まあ、みんなこう実は毎週オープン礼拝をやっているんですけれども、結構前に立ってる人とかこの表情がいいなみたいな感じで、すごく神様を賛美しようっていう気持ちでやってんだなみたいな、なんかこう体の中から溢れてくるようなその輝きが見て取れたんですよね。まあ、そういうのを見たときに、自分って全然輝いてないなと思ったんですよ。それはなんか、まあいや、ありがとうございます、歌がまあ上手ではないとかね、まあ、そういうのはまあまあいいかなと思うんですけど、ちょっと本当に神様に心から捧げれてんのかなとか、もう結構そういうこと考えちゃうともうダメだなと結構思いましたね。先週は結構そう思ってました。なんですけど、本当に何もできないし、こう祈りの言葉もね、いつも同じような言葉だったりとか、あと賛美とかもね、なんかあんまり歌詞言ってるだけじゃないかとかね、そういうことを考えてしまうんですけども、それでも私はイエス様と一緒にいたいなと思ったんですよ。それでこの1週間そのモチベで生きてきたんですけど、でも今日めちゃくちゃ言われた、朝の礼拝でも言われましたし、言われたのが変えられるっていうことだと思います。で、まあ1曲目、今日のオープン礼拝の1曲目の賛美がありのままにっていう賛美なんですけど、まあ、ありのままにっていうのは聖書の中心的な主題ではないということを朝メッセージで言われたんですけれども、でもこの賛美ってよく見ると変えられた変えられたって何回も言ってるんですよ。だから私も、まあ、なんか希望なくて、でもそれでもイエス様しかないなとか、そういう後ろ向きな感じだったんですけど、変えられるっていうそういう思いを持ってこれから賛美していけれたらいいなと思っております。それでは1曲目、ありのままにを賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。イエスの愛、それだけが、
イエスの愛、それだけが私を変えた唯一の愛、迷い子の私をも尊く思ってくれた。偽りの世の中でI'm not afraid of the dark.
続いてメッセージの前に賛美しますという賛美をしていきたいと思います。メッセージの前に一言お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、御前に集まりみんなで礼拝捧げます。ありがとうございます。あなたが私たちを呼んでくださったと信じます。これから語られるメッセージ、心を素直にしてくださって、素直に聞くことができるようにどうぞお導きください。感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日も皆さんと共に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。 昨日私たちはこの年の 3.11 を迎えました。忘れられないこと、そして忘れてはならないこと、そのような出来事を私たちはきっと人生の中でいくつも持っているのだろうと思います。東日本大震災という災害は今も終わっていないという言葉をよく聞きます。いや、聞くだけでなくてそれは本当に現実だと思います。そのことを人ごと、あるいは他人ごとではなくて、私たちの問題として、私の問題として、また祈りの課題として、私たちはこの日本に住む者として祈っていかなければならないのではないかと、本当にそう思わせられる、そんな昨日の一日でした。そんなふうに過去を正しく振り返り、心に刻むことは本当に大切なことだと思います。同時に私たちは未来に向かっても目を向け、そして心を向けていくことが本当に大切だなと思わされています。今日皆さんと一緒に考えていきたいのは、私たちがこれまでもそうであったように、これからも人として、また信仰者として成長していくということにあります。大切な君というベストセラー絵本を皆さんご存知でしょうか。マックス・ルケードという牧師が書いたその絵本、彼はですね、イエスのようにという本を書いておりまして、その本の中でこんなふうに語っているのです。ちょっとスクリーンをご覧いただきましょう。神はありのままのあなたを愛しておられるが、あなたをずっとそのままにしては置かれない。神はあなたがイエスのようになってほしいと願っておられるのだ。もう一度読みますね。神はありのままのあなたを愛しておられるが、あなたをずっとそのままにしては置かれない。神はあなたがイエスのようになってほしいと願っておられるのだ。もう何年も前に読んだ本、そして私の胸に心に飛び込んできたこの言葉が、どんなに時間が過ぎても響き続けている、私の心から離れない、そんな言葉の一つとなっています。私たちが生きていく上で目標としたり模範にしたりして、その生き様に習うことのできる人が必要だと思います。そして聖書はその最高にして最善の目標をイエス・キリストであると私たちに指し示してくれているのです。聖書の中には信仰の模範、つまり私たちが見習うべき信仰者のモデルをたくさん描いていると思います。旧約聖書を開くならば、アブラハムやモーセ、ダビデ王や預言者サムエル、そういった人々の名前をすぐに挙げることができると思います。また新約聖書においても、ペテロをはじめとする十二弟子や使徒パウロに加え、殉教者のステパノ、慰めの子バルナバ、そしてそれ以外にももっともっとたくさんの人々の名前を挙げることが可能だと思うのです。これらの人々の信仰やその生き様、そして言葉や振る舞いの多くから、私たちはたくさんのことを学ぶことができるのでしょう。しかし私たちはそこでとどまるわけにはいかないのです。聖書はこれらの信仰者のリストにイエス・キリストを加えるべきだと言っているからです。先月ですね、100万人の福音という雑誌がありますけれども、その2月号に大変興味深い特集記事が掲載されていました。その特集記事のテーマは以下のようなものでした。ありのままで愛されているとそのままではいられない。ありのままで愛されているとそのままではいられない。神様は罪人である人間を、つまり私たち一人一人をありのままで愛してくださるお方です。罪を清めることができたらとか、もっと真っ当な生き方ができるようになったら愛するというのではありません。罪にまみれ、弱さ、醜さ、足りなさ、それらを抱えたありのままな 私たち人間を愛していてくださる。ところが本当の意味でありのままを愛されるという体験をすると、人間というのはそのままではいられなくなるのです。マックス・ルケード牧師が言ったように、神はありのままのあなたを愛しておられるが、あなたをずっとそのままにしては置かれないということが現実に、私たちの生活の中に、私たちの人生の中に起きてくるということなのです。そして神様は私たちをイエス・キリストに似たものへと変えてくださるのです。聖書が約束しているのは、救われて神の子供とされたものがイエス様のように変えられていくということです。いつか天国に行ったらそうなるというのではなくて、キリストに似たものへと変えられるという約束はもうすでに私の中に、そしてあなたの中に始まっている現実なのです。今日私たちはこの聖書の約束をもう一度確かめていきたいと思っています。聖書をお読みしたいと思います。第二コリントの3章18節の言葉をお読みしたいと思います。聖書お持ちの方はぜひ開いてみてください。お持ちでない方はスクリーンをご覧いただきまして、新約聖書第二コリントの3章18節、この御言葉に注目していきたいと思います。それではお読みいたします。第二コリントの3章18節、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。皆さんには憧れ、また尊敬してやまないといった人がいらっしゃるでしょうか。あるいはこんな人になってみたいなと思えるような理想の人物と出会ったことがあるでしょうか。私は小学校6年生の時に出会ったクラス担任の先生から非常に強い影響を受けたことを今でもよく覚えています。6年生の時に男の先生が私のクラスの担任となりました。その担任の先生は私のことを本当に理解してくれている、そんな安心感を与えてくれる先生でした。理解した上でいつでも適切な助言を与えてくれる、そういう先生でした。しかもそのように感じていたのは私だけではなくて、もう男女を問わずクラスの友達はみんなその先生に対する尊敬の念を感じていたのです。ですから私は、そしてクラスの誰もがその先生のことが大好きでした。先生がいることでクラスに安心がもたらされました。それはこんな風になってみたいなと思わせる素晴らしい教師との出会いでもあったのです。理想の人がいるというのは強い動機やモチベーションを与えてくれるものだと思います。本当に高い志が与えられ、自分を高め、そして成長していきたいという願いを起こさせ、そのために努力することを後押ししてくれる存在です。理想の人にはいろんな場所で出会うことができることでしょう。歴史上の偉大な人物や身近なところにいる先輩や上司、あるいはテレビで活躍するような有名人や芸能人の中にも素晴らしい人はいることでしょう。またスポーツやプロフェッショナルな世界の中で活躍する人に憧れ、そして生きていくモチベーションを与えられるということもあるでしょう。同時に聖書にはそこに登場する信仰者が私たちに勇気や励ましを与えてくれるということもよくあることです。決して完全な人間ではない、でもその与えられた状況や問題を信仰を持って乗り越えていった信仰者の姿には本当に学ぶべきものがあるのだと思います。さらに、そうです、 教会の中に、私たちの本当にすぐ身近なところにクリスチャン、そしてクリスチャンとして尊敬できる人、憧れを抱くことができるような人、そして理想とするような人物と出会うことがあるのだと思います。私はこの土浦恵み教会で生まれ育ったものとして、今までそういう人たちにたくさん出会ってきました。幼い頃から、中高生の時も、青年になった時も、本当にそのような、こういう人になってみたい、そういう人たちにですね、いっぱい出会ってきました。そして今もそのような人たちが、そうです、教会の中にいるのではないでしょうか。そんな尊敬できるクリスチャンがいるということは本当に幸いなことだと思います。さて、ここまで理想を追い求めていくという話をしてきました。理想は確かに成長のために必要なことであります。しかし、ここから皆さんとご一緒に考えていきたいのは、理想とはある意味反対の現実についてなのです。理想を求め、目標を求め、そして成長していく。しかし、その努力が打ち砕かれ、失敗や試練に挫折し、現実の壁が容赦なく立ちはだかってくることがあります。理想を諦め、目標を持つこともできなくなり、そして何事にも打ち込むことができなくなるような時が、私たちには訪れることがあるのだと思います。ここでヘンリー・ナーウェンという人の言葉を紹介したいと思います。ナーウェンというのはオランダ生まれのカトリックの司祭、同時にイェール大学やハーバード大学で長らく教授として教え働いてきた神学者でもあります。このナーウェンが50歳を過ぎてから、内なる心の声に従って、その大学教授のその地位を捨てて、カナダにある知的障害者のための共同体に移り住むようになっていくのです。そしてこれから紹介する言葉は、このナーウェンが大学を去るにあたって彼の内面にあった正直な思いを綴った文章であります。お聞きください。牧会心理学、牧会学、クリスチャンの霊性の教師として、アカデミックな世界で過ごした二十数年を経て、私は深い内面的な恐れを感じるようになりました。すなわち50代に入り、自分の人生にはもう過去と同じだけの時間は残されていないと気づいて、次のような単純な問いに直面するようになったのです。年を重ねて、私はよりイエスに近づいただろうか。カトリックの司祭になって25年になっていましたが、依然として祈りにおいて貧しく、やや人々から孤立した生活を送り、自分をせき立てる目先の問題にすっかり心を奪われていることに気がつきました。人々からは私が申し分なくやっていると言われました。しかし、心の内の何かが、お前の魂は危機に陥っているとささやくのです。目の前の出来事や緊急の働きに次から次へと追い回されているのは、私のうちで神の霊が消えつつある印ではないのかと自問するようになりました。ある日目覚めた時、私は自分が暗い闇の中に生きていることに気がつきました。そして自分が燃え尽きて霊的に死んだような状態であるということを自覚したのです。これがナウェンが大学を去り、そしてカナダの知的障害者のための共同体に移り住むにあたって書き記した言葉でした。ナウェンの言葉は魂の叫びのように聞こえてきて仕方がありません。ナウェンの経験は大きな挫折であり、そして人生の一大転機となる出来事でした。 でも私たちにはこのナーウェンほどではないにしても同じような挫折感、空虚感に包まれるようなことがあるのではないかと、そう思うのです。正直なところ私自身はこのナーウェンの言葉に大いに共感を覚える者の一人です。人を助ける働きをしながらたくさんの失敗を重ね、自分の限界を感じ無力感に恐れることは決して他人事だとは思えないのです。そして私自身はナーウェンと一緒になって自分自身にこう問いかけずにはいられません。私は少しでもイエス様に近づいただろうか、イエス様のようになるという志は今一体どこに行ってしまったのだろうか。皆さんの中でそのような思いを抱いたりそんなふうに考えたことがないという人は幸いだと思います。でももしかしたら私たちがいつどのような状況の中でそのような燃え尽きや挫折に陥らないとも限りません。だからこそ今私たちは一緒になって考えてみたいと思うのです。もう一度ですね、第二コリントの3章18節を読みたいと思います。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。神様がこの世界を作られた時、人間もまた神の作品として作られ、そしてこの世界に生み出されてきました。しかも人間というのは単なる作品ではなくて、神様の最高傑作としてこの世に送り出されたのです。なぜならば私たち人間は神に似せて神の形に似るように創造されたからです。聖書が教える救いというのは罪によって失われた神の形の回復であり、そして新しい創造の技だということができるでしょう。私たちが救われていくときに私たちの中に新しい何かが作り出されていくのです。神様はイエス・キリストを通して私たちに救いをもたらしてくださいました。それこそが新しい創造なのです。私たちは新しく生まれ変わりました。そして失われていた神の形を取り戻し始めたのです。救われたということは私たちの内側でもう一度失われていた神の形が形作られていくということに他なりません。そしてそれは一遍に瞬間的に行われるのではなくて、少しずつ時間をかけて行われていくのです。私たちは少しずつ少しずつイエス・キリストと同じ形に変えられていきます。つまりイエスのようになるというのは私たちの目標であると同時に神様の約束でもあるのです。創造は神の技であり、救いもまた神の手によるものです。私たちがイエス様のようになっていくということ、主と同じ形に変えられていくということ、これは人間の努力とか修練を超えたものであり、まさに御霊なる主の働きによることです。私たちに必要なことはその神様の救いの働きから目を離すことなくしっかりと見ていくことにあるのです。私たちの内側になんとイエス様が形作られていくという驚くべき神の技をしっかりと見ていくことにあるのです。ヘブル12章の2節、スクリーンをご覧ください。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。信仰とは見ることにあります。しかも主イエスを見ることにあります。なぜならばイエス様は私たちのうちに救いをもたらし、信仰を植え付け、神の形を再び 作り出してくださるお方だからです。そのイエスを見続けること、信頼し、見上げ、礼拝し、賛美を捧げていくこと、そのようにして私たちの救いと信仰は完成へと導かれていくのだと聖書は約束するのです。しかしそのことを妨げるものがあるということも、これまた事実なのです。私たちが見るべきお方、イエス・キリストの姿を見えなくさせるものがあります。それは私たちの顔を覆っている覆いです。顔が何かに覆われているのならば、当然見ることができなくなるでしょう。私たちは心の闇を体験することがあるのだと思います。魂が何かに覆われて光が見えなくなることが確かにあります。皆さんは光を失うという体験をしたことがあるでしょうか。心の闇はさまざまな出来事によってもたらされていきます。それはとてつもなく大きな試練であるのかもしれません。大切なものを突然失うことなのかもしれません。親しい友人に裏切られるような出来事かもしれません。ナーウェンのように心が燃え尽き、気がついたら闇の中にいたと思えるような経験を私たちはするのかもしれない。イエス様のように生きてみたいと思う心がいつの間にか失われてしまうことがあると思うのです。なんとか生活することはできている。家でもそれなりにやっている。仕事や働きもなんとかこなしてはいる。でも魂が飢え渇き、枯渇し、霊的にカラカラとなってしまっている。誰かに分かち合ったり、助けてと声を上げることすらできなくなる。そして孤独の中に沈みゆくようなことを経験していく。自分が抱いている望みも叶わず、こうしてみたいという願いも叶えられず、希望を持って生きていくことも叶わないような状態に陥っていく。しかしこのような闇に置かれるような経験を正直に認めていくときに、新しい視野が開かれ、そしてそこに見えてくるものがあると思うのです。なぜならばイエス様ご自身が闇の中に陥る経験をされたお方だからです。マタイの27章の46節、3時頃イエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。イエス・キリストは弟子たちに裏切られ、そして十字架につけられました。弟子たちだけではありません。父なる神からも切り離され、見捨てられ、そして全くの孤独な状態に置かれていった。そしてイエス様は十字架で死なれ、復活するまでの3日間墓に埋葬されていました。文字通り主イエスは全てのものから切り離され、たった一人で闇の中に置かれていたの。イエス様のようになること、イエス様のように生きていくこと、それはすなわち十字架と埋葬の経験を私たちに迫るものだと言えるのではないでしょうか。イエス様のように力ある技をなすこと、罪から遠ざかり清い生活を送っていくこと、そして人々を憐れみ、自分を裏切るような弟子さえも許し愛していくこと、これらは確かにイエス様の姿ですけれども、それはイエス様のすべてではなく、あくまでも一部なのです。イエス様のように生きることは、私たちを十字架と墓に連れていくことを意味します。理不尽な苦しみに遭い、逃れることのできない縄目に縛られ、鋭い刃に傷つけられ、あざけりと非難を浴び、そして神と人から見捨てられるということ。 光の届かない闇の中に置かれ、霊的な命を奪われ、身動きのできないまま墓の中に押しとどめられるということ、これがイエスのようになるということの意味なのです。神様を信じる信仰者がなぜ苦しみに遭うのか、信仰を持って生きていくことを願いながら、どうして挫折と苦しみの中でボロボロになっていくのか、心が渇き、気持ちは落胆し、自分が惨めでどうしようもない人間だと思えてきてしまうのか、神に従うことを願いながら、どうして神から遠く離れた生活をしてしまっているのか、そして光を求めているのに、どうしていつまでも闇の中に置かれたままでいるのだろうか。このような心の叫びを経験したことのある人、あるいは今現在霊的な闇の中に置かれていると思う人、そして恥ずかしくてもう自分の本音や実態を知られることにも躊躇せずにはいられないという人はいらっしゃるでしょうか。これが全ての答えになるとは思いませんが、今私は率直に申し上げたいと思います。あなたの中で今主イエスの形が作られています。その苦しみと嘆きが、すなわちあなたの中にいるイエス様の声であり、そしてイエス様の叫びなのです。顔の覆いを取り除けられ、そして心の闇に光が当てられるのならば、苦しんでいる私たちの中にイエス様を見出すことができます。いや、私たちの中で苦しんでいるイエス様の姿を見出すことができるのです。なぜならば、私たちが信じる主イエスキリストは泣く者とともに泣き、そして苦しむ者とともに苦しんでくださるお方だからです。私たちの地上における苦しみはまだ続いていくでしょう。それは神様が私たちの涙をすっかり拭い取ってくださるまできっと続いていくのでしょう。しかしやがて私たちは必ず神様の栄光のうちに、神様のもとに迎え入れてもらう日が必ず来ます。いいえ、すでに私たちは神の栄光の中に置かれているのです。なぜならば、主の救いの営みは栄光から栄光へと私たちを主イエスと同じ姿に変えていくからです。挫折から栄光ではありません。敗北から勝利でもありません。失敗から成功でもない。主イエスと同じ姿に変えられていく営みは栄光から栄光へと私たちを導くものだからです。私たちが今置かれているところ、そこはすでに主イエスキリストにあって栄光とされている場所なのです。どんなに惨めで、どんなにちっぽけに見えたとしても、私たちはすでに主イエスキリストの栄光に預かっているのです。なぜならば、イエス様はありのままの私を愛してくださるお方だからです。ありのままの私を受け入れ、ありのままのすべてを、罪を許してくださり、ありのままの私を救い出してくださる。これが私たちが今置かれた場所であり、そして今私たちに与えられている主の栄光なのです。最後にもう一度マックス・ルケード牧師の言葉を思い出してみましょう。神はありのままのあなたを愛しておられるが、あなたをずっとそのままにしては置かれない。神はあなたがイエスのようになってほしいと願っておられるのだ。一言お祈りをさせていただきます。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、 栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。神様、イエス様のように生きること、イエス様のようになっていくこと、それは実現不可能であり、あまりにも重すぎる重荷に過ぎないのでしょうか。いいえ、これはまさに御霊なる主の働きによるものなのです。涙を流し、魂がカラカラに乾き、心が叫び声を上げているような時、もはや顔を上げることもできないような時、イエス様から最も遠く離れていると感じられる時、でもそんな時にこそイエス様はすぐそばにいてくださいます。あの十字架上で孤独と苦しみ、墓の中での絶望と嘆き、イエス様が苦しまれた苦しみは私の苦しみであり、そして私の悲しむ悲しみはイエス様の悲しみでした。そしてこんな私の内側に神の形が作られている、イエス様の似姿が形作られていく、本当に大きな驚きであり、そして本当に大きな恵みなのだと思います。こんな私がありのままの姿で今あなたに愛されていることを信じます。そして同時に神の子供としてあなたに養われていることを信じます。栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく、嘆きながら、叫びながら、挫折や葛藤を通りながら、どうか私を、私たちをイエス様のようにならせてください。そしてどうかイエス様のように生きるものとさせてくださいますよ。私たちを愛し、また養い、育んでくださるお方、私たちの救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それではメッセージの応答の賛美として、栄光から栄光へとという賛美を持って賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。キリストの心が、
キリストの
それではオープン礼拝の最後に真昼のようにお賛美していきたいと思います。イエス様のように輝き続ける世の光にしてくださいという願いを持って賛美していきましょう。かけて愛を示さない
命をかけて愛を示されたイエス様に出会い全てが変わった。私はあなたに何を持って感謝を
オープン礼拝を終わります。今週1週間も主と共に歩まれますように。